リンゴは踊るされど並ばず、
始まりました。リンゴは踊るされど並ばず。この番組は IT やテクノロジー、ガジェットや電化製品にまつわるモヤモヤっとした出来事を皆さんと共有していくポッドキャスト番組です。お届けしますのは慶太郎と
トマト屋でございます。
さてさて、32回の配信ということで、今回私またですね、前回に引き続きアンカーマンでお届けいたします。なんか今日、なんか寂しいね。
あのほら、彼が裏番組撮ってるからさ。
あ今裏番組のあれか。
裏番組だから、ほら、大人の事情で出れないんだよね。
あ、なるほどね。そっかそっかそっか。あの別になんか誰か狙ってるわけじゃないの今。
うん、あのコマシーさんっていうね、あの、本来であれば、あとまあまあヨーヨーさんとかもいるけど、コマシーさんがで、大体最近はねレギュラーで出ていただいてたんですけども、ちょっとあのね、ハイスピードアップルっていう、なんだ、本業に専念してるということで、こちらの方は、私トマト屋と慶太郎さんの方でお送りしたいと思います。
やりましょう、第1位と第3位でね。根に持ってるから
ね。根に持ってんな。はい、
まあ2人なんで、ちょっと2人だから僕、アンカーマンなんですけど、
はい、
ちょっとね、気になってるもののことを、トマト屋さんに聞こうかなと思って、今回。
はい、もうトマトのシーズンは終わりましたけど。
そうだよね、次回の、あ、違う、トマトの話じゃなくて、
だからトマトオーナーについてのこう Q&A みたいなやつとか、
うん、来年のやつはいつから受付開始なんだとか、そういう話は個別にするから。違う違う違う
違うんですね。
そうそうそう。それトヨコに聞くよ僕。
わかりました、まあ、僕答えられないしね別に。
そうだね。で、今回気になってるのは、
はい、
インタービーっていう、キーワードというか、まあ、イベントなのかな。僕 Facebook で、地元成田のビデオをこう撮影してるカメラマンの方とか結構仲良かったりするんですよ。で、そういう方たちがインタビューっていうのに行ってて、で、何かなと思って、なんかこういろんな展示会みたいな感じだったなと思ったんですけれども、なんかあとそのうちね、トマト屋さんとかその他もろもろのね、あのポッドキャスト界隈とか。
ポッドキャスト界隈の人言ってた？
そんなに言ってないか、ツイッターで仲良くしてる人たちかな。
なるほどね。
フェイスブックでだから全然つながりがない人たちが、結構その何日間でインタビューっていうのにイベントに行ってて、
なるほど、
すごいなんか面白そうだなと思って、で、トマト屋さんもね、なんか行ってたみたいだったので。
そうですね、この2013年は、11月の13日の水曜日、で14日の木曜日、15日金曜日と、まあ、3日間にわたってね、朝10時から、はい、まあ、5時、5時半までやってたイベントなんですけども、これ名称がね、まあ、俗にインタービーっていうんですけど、
日本語で言ってくれよこれは。
国際放送機器店で、これを英語にするとインターナショナルブロードキャストイクイプメントエキシビジョン。
あ、そのなんか B とか E っていうのを頭文字取って、
そうですね、インター、インターナショナルでインターでしょ、で、はいはい、ブロードキャストの B とイクイプメント機器、機材の E とエキシビジョン展示会、展示会の E でインター B っていう、
あー、なるほどね、
のらしいですね。
今日聞きたいことの半分分かったわ今日。
あ、本当これだけでいいの、インタービーですね。
そう
公式ページに書いてあるよ、公式ページに。
あ、そうなんだ、調べろっていう話か。で、どうだったの、行った感想はどうだったの。
行った感想は、まあ要はこのざっくり言うと、まあテレビなのかな、いう映像に関する、最新の機材とか、その映像を運用するについての展示会なんですけど、毎年テーマっていうわけじゃないけど、結局落ち着く場所っていうのがあって、ちょっと前だとやっぱりテレビ業界盛んにやってたのは 3D、
あ、はいはいはいはい、
メガネとかねかけて見てましたけ ど、まああれが、まあ、1年2年でちょっと今残念な感じになっちゃって。
そうだね、なんか泣かずとも、ね、
正直ね、ちょっと家庭用にはどうだったんだろうと、まあ、いうところではあるんですが、今年は去年もちらちらあったかな、いわゆる 4K、4K って言ったら分かりやすいですかね、
あのハイビジョンよりさらに綺麗ってやつだね。
そうですね、ざっくり言うとハイビジョンの4倍の画素数っていうといいんですかね、はい、それの、映像を使うもの、まあ、撮影するカメラ、それを編集する、ソフトであったり、コンピューターであったり、編集専用の機械、そして今年やっぱり特に多かったのは 4K、4K の映像が映し出せるディスプレイ、結局撮影して編集したはいいんだけど、それを表示させるものがないっていうのが実は、
そうだよね、
意外な盲点で
意外な盲点、アウトプットするものがないってことだよね。そうなんです、最終的にテレビとか
4K っていうのはデジカメのとかの画素数に換算すると800万画素前後。
あ、なるほどなるほど、
うん、要は今までのフルハイビジョンとか地デジとか言われてたのが、200万画素相当だったのの4倍の画素数なんで、うん、約800万画素相当だから、うん、800万画素の写真ってね、まあ、今だともう1000何百万画素とかデジカメで言われてますけど、
そうだね、静止画だったらそんなに、うん、まあ驚く数値じゃないっていうかね、うん、
その800万画素相当のものがそのまま動くと、
うーん、
映像としてなるということで、やっぱ非常に綺麗な映像なんですけど、はい、
うん、
うん、いや、うん、世界遺産とかのねムービーはすごいのよね。この話自体はまあ別にインタビューじゃなくても何でもいいんだけど、まあ、結局それでさ、朝のそういうワイド番組とか、うん、情報番組とかバラエティとか、ね、見たいかっていう、うん、
そうだよね、なんかだからやっぱりナショナルジオグラフィックとか、
あ、そうね、
まあ、そういった自然とかね、世界遺産の映像を見るにはすごくいいものかもしれないけれども、うんうんうん、
でまたさらに、まあ、この最先端の技術を出すってことで、まあ、これもずっと NHK なんかはやってたんですけど 8K、うん、
8K っていうのもあんの？
4K のさらに4倍の画素数、うん、もう訳が分かりません、はっきり言って、
はいはい、
で 8K のディスプレイがあったんですけど、
うん、
もうね6畳間をそのまんまディスプレイにしたようなディスプレイがバーンって壁にあって、6畳間は言い過ぎかな、4畳半ぐらいかな、それですごく近づいてみると、
うん、
もうその近づいて見たとこだけで今でいう地デジの HD 画質と同じぐらいなんですよ、う
ん、あそうなんだ、
だからすごい綺麗に見えちゃって、もはや現実よりも現実味があるというか、
うーん、
そこ窓枠で外が見えてるのかディスプレイがあるのかってもう下手したら分かんないレベルなんですよ。だから iPhone とかも、まあ、いわゆるレティナディスプレイっていうんですか、うん、
はいはい、
で iPad もね、この前ミニもレティナになったんですか、あれミニのレティナはケドロさん買われなかったの？
あ、その話しちゃうの今日？脱線しまくるよ。
いいよ別に、だってインタビューの話ごめん、あのね 4K 以上に喋ることないんだ実は。
そうなの？
あのね、うん、あの ないんだよね。
そんななんかこう惹かれるものがなかったの？話を聞くと。
いや今回ちょっとまあ見方が悪かったのかもしれないんですけど、
うんうん、
毎日映像の方がそんなに盛り上がってなく、ちょっとかゆいところに手の届くようなものとか、うん、今すぐ使えそうなものっていうのが非常に少なかったかなと、うんうん、で、まあ、強いて言えばこれもまあ今初めて出たもんじゃないんですけど、うん、こういう音声とか映像の仕事ってすごい何本も何本もケーブルを使うんですね、
うんうんうんうん、
例えばマイクとその収録の機材をつなぐケーブル、
うん、
これ銅線が使われるんですね、いわゆる XLR キャノンケーブルって言われる銅線を使ったりするんですけど、銅の線ね、
あのマイクのなんか、
そうそうそうそう、マイクの線ですね、
はいはい、
とかまあ皆さんの使われてるこうイヤホン、あの中も、うん、まあ、銅というか、まあ、まあ、鉄とかそういう銅とかいう線が入ってると、
うんうん、
それに類似したものをもう何本も何本も使うわけですよ。マイクが10本あったら10本使う、うん、カメラが10台あったら10本そこから映像を引っ張ってくる、うんうん、まあほらあのビデオデッキの裏とかも、うん、まあ、今 HDMI とかになっちゃいましたけど、昔はほら赤白黄色のね、うん、RCA っていうケーブル、あったね、あったね、あれわざわざ3本あるわけですよ、
はいはいはい、
とかっていうのが煩わしいと、
うんうん、
いろんなそういうケーブルが多いことによるストレスがあると、
うん、
で10本運ばなきゃいけないから重たいとか量が多い、う
ん、いつもトマト屋さん文句言ってるもんね、
本当に多いんだよね、音声は本当減らない、うん、でそれを解消しましょうというものがあって、それがですね、
うん
うん、もちろんマイクから最初に何本かは出ちゃう、10本は出ちゃうんです、10本マイクあったら出ちゃうんですけど、うんうん、それを1個のその集積装置みたいなのに入れて、
はいはい、
1回10個を束ねるんですね、
なるほど、
でその10個の音声をちょっと離れた場所、うん、
はい、
例えば録音機の場所とかちょっと離れてるシチュエーションがあるんですね、そこに持っていくときに、はい、本来だったら10本そのまま10本ダラーっと延長しないといけないんですけど、
うん、
そこをですね1本の光ファイバーにまとめて、
ほうほうほう、
1本の細い光ファイバーの線で行って向こうでまたその光ファイバーを受けて10本に戻す、うん、
なるほど、
っていう機械があるんですね、でそれ素晴らしいのは、うん、例えば普通音だったら音だけを束ねて持っていくのとかはなんかできそうな気がするんですけど、はい、音も映像もなんか今だよってこう信号、まあ、Q とかっていう、そういういろんないろんな信号をデジタルなんで混在させて一本でさまざまな信号を送ることができるというのが出てて、すごいなんていうか展示会の方が熱っぽくいいんですよ、はい、これですね、はい、昔から確かにあった技術なんですけど、 こう劇的なコストダウンに成功したんですと、
うんうんうん、
実は今まで500万かかってた一式が200万になったんですよ、
はい、なるほど、
そうか便利だねつって帰ってきました。
なるほどそうか、まあそうだね、今話聞いてると、うん、まあ便利だなとは思うんだけれども、うん、それ技術的にはそんなに新しそうじゃないなとは今聞いてて思ったんだけれども、ね、
まあ光ファイバー自体はね別に、うん、まあ使ってるしね、日常でネット回線とかでも。
そうか、なんか聞いてると技術、新しい技術に触れることはできるけれども、そこからこうなんて言うんだろう、自分のあこれだったらこういうことができるみたいな想像力を膨らますような魅力的な機器っていうのは今回ちょっと見当たらなかったって感じ。
ちょっと少なかったですね。年々やっぱ減ってってるような気がしてて、で去年はもうちょっとあった気がするんですけど、こう結局展示会なんで、
うん、
あちなみに慶太郎さん、なんかああいう幕張メッセの展示会とかってなんか行かれたことあります？
いやあんまりないね、ほとんど、うんうん、印刷機の展示会みたいなのは行ったことあるけどね、はい、なんか僕はあれだったんだけれどもね、そういう IT 系のはあんまり行ったことないんだけれども、うん、なんかそういうちっちゃなブースの方が面白いものあった
よね。そうなんですよ、ちっちゃなブースはめちゃくちゃ面白いの、めちゃくちゃ面白いからなくなってほしくないんだけど、
うんうん、
なくなっちゃうんですね、やっぱり。
そうか、そういう面白みがなかったのか。
そうなんです。とか、まあちょっと今回はあんまり時間がなくていけなかったんですけど、結構ね、うん、香港とか、韓国とか、うんうん、台湾とか、うんうん、中国とか、うん、そういろんな国、やっぱアジアではある程度大きな見本市なんで、
うんうん、
そういろんな各国の、ちょっとあ、まあ、怪しいっちゅうとあれだけど、
うん、わかるわ、なんとなくね、
今、
ま
あ、日本では、うん、おそんなことやるっていうようなやつがあったりしたわけですよ。
な
んだけどそれもやっぱりちょっと言うほど来てないし、だからかなりこじんまり年々、僕これで今年何年目でしょう、実際ね何回も行ってる方からしたら少ないですけど、
毎年やってんだ。
そう、毎年やってます。6回目か7回目なんですよね。
ああそうなんだ。
なんだけどやっぱ年々規模が少なくなってるのと、あとそのブースの建物が低くなってる、高さが、標高というか
標高、
うん、あの背が低くなってる印象をすごく受けて、そのド派手な展示っていうのがどんどんなくなってて、キャンペーンガールの数も減ってるし、いやこれは本当大事だのよ。
あ、そうなの、うん、そこもやもやしてたんだ。
うん、シーテックっていうこの前の10月にあったイベントなんかは、まあまだ多少、いわゆるね、
うんうん、
あのコンパニオンのお姉さんっていうのがいるんでしょうけど、
うんうん、
昔もうちょっとインタービームいたと思うんだけどな。
ああ、そうなんだ、うん、そういう華やかさもちょっとなくなって
きた。そうそうそう、なくなったし、まあこれ似たやつだと CP プラスっていう横浜、うん、パシフィコ横浜だったかな、うんうん、である、そっちはデジカメとか静止画の方の展示会があるんですけど、
あ、なるほど、
ま
あ、
そっちはかなりまだコンシューマー寄りなんで、まあ綺麗なお姉さんがいたりとか、
うんうんうんうんうん、
まあ、もっと一般客向けになってはいるんですけどね、土日とかもやったんじゃないかな、
うんうん、そうかそうか、うんうん、なんか聞いてると大企業 の、 その王道の製品の展示ばっかりが目について、
うん、
こうなんかこじんまりしたこうとんがった製品があまり目立たないような、
目立たなくというか、もう僕はあんまり見なかったですね。あとでも、もう大企業だったら、うんうんうん、はっきり言ってあんなインタービーとかで、あの何、千葉の果てまで行かなくてもさ、
うんうんうん、
あの幕張遠いんだよ本当に、
うん、まあね、でも都内のね、そういう自分のところの
ショールームもあるだろうし、そう、自分たちの例えばソニーとかは銀座にいいビル持ってるから、うんうん、あそこでやってるわけですよ別に、とか、
うんうんうん、
業務でやってる人向けには、そう業務向けのイベントとか結構あるわけですよ、
うんうん、ああそうなんだ。
そうなんですよ、とか代理店を通してとかあるわけですよ。別に別に
わざわざ幕張組んだりで、うん、ね、幕張行ってまで見るっていう感じじゃないんだ。そうだよね、大企業のやつなんかそこ行けばいいんだもんね、うんうん、
ただまあ専門学校とか行ってる人とか、
うんうん、
その趣味でやってる人とか映像、まあ、僕もその3年4年前とかは普通に趣味で、うん、一般興味で見に行ってましたけど、うんうんうん、そういう人にとってはかなりやっぱ刺激的な、要は普段絶対触れないような業務用の機材とか、
はいはいは
い、
い
わゆるもう何十万何百万何千万クラスのものがあって自由に触って、まあ分からないながらも質問すれば割とで答えてくれるんですよ別に、はいはい、
あ、なるほど。
本来は商談のための場所なんで、
はいはい、
買わないようなやつに説明しなくても僕はいいとは思うんですけど、
うんうんうん、
割とね、やっぱり向こうも暇なのかね、説明してくれるんですよ
暇って言っちゃダメ。
でもね、本当にこれはね重要で、本当に放送業界とか行きたい人は行った方がいいと思いますよ。
あ、なるほどね、
大人でも子供でも本当いいと思う、無料で入れるし。
そっかそっか、まあ、うん、そのね、あの業界の 当時を叩く人にとっては、うん、まあいいイベントなんだね、うん、
だし、まあその行った担当者が元気なさそうだったら、まあ元気ない業界なんだなと思ってくれればいいし、うん、
なるほど、
うん、
もう個人的には、はい、あのGoPro っていうカメラあるじゃないですか、
はいはいはいは
い、いわゆるこうなんかおでことかにつけたりとか、
アクションカムって言われるね、ジャンルを。
僕はねスポーツしないけれども、なんかサーフィンのね、うんうん、映像撮ったりだとか、あれすごい興味あって欲しいなと思ったりするんだけれども、うんうん、そういうのも展示されたりしてるの？
GoPro ブースはねでかいのよ。
あ、そうなん
だ。去年もでかかったんですけど、去年よりちっちゃい気がするの、うん、でも若干 GoPro はね、あの車の展示をしたりだとかしてたかな、とか、まあ、かなり今回新しい GoPro ヒーロープラスだったかな、 GoPro ヒーロー3プラスか、
うんうんうん、
っていうのが、出てたんですけども、あ、ちょっとね今、プロニュースっていう、まあ、システム5さんのところの記事を見てるんですけども、うん、昨年は田島コーポレーションという名前で初出展したと、 GoPro さんは。
あ、そうなんだ、うん、あ、前回が初出展
だったんだね、2012。
意外だね。
で今年は GoPro 日本という名前で出展していると。
なるほど。まあでもその製品名がもうこうメジャーになってきたっていう証拠なのかな、それは。今話聞いてると本当に業界だから、僕が言っても専門的な機器が多すぎて楽しめないかなと思ったんだけれども、うん、あのユーストリームの配信とかの機材っていうのも置いてあったりするわけ？
ユースト配信はね、やっぱ去年、うん、一昨年は多かったですね。
今回はあまり、
今回どうだったんだろう、なんかやっぱりユーストリーム自体があんまり元気がない、元気がないっていうとあれなんだけど、
う
ん、
そう
だ、
俺も今ねそう話聞いて思った、
ある意味一般化したって言えば一般化した、あの、うんうん、勢いがあるかと言われればまあ微妙なところではあるのと、あとはまあ例えばニコニコ生放送だったりだとか、はいはい、Google、 要は YouTube か、 YouTube ライブとかが始まったりとかして、うんうんうん、いわゆるユーストリーム以外でもライブストリーミングがどんどん出てきた、まあ、ツイートキャスティングもそうかな、うんうん、っていうのもあって、だからユーストリームだけに特化したっていうのをこう何でしょう、歌ったものは非常に少なくなったかなと。
ああなるほどね、
うん、なんですけど、まあユーストリームで一躍有名になったといえば、うん、セレボっていう会社がありましてね、これ日本のベンチャー企業、うんう
ん、はいはいはい、
ベンチャー家電メーカーとか言ってね、結構テレビとかも取り上げられたりしてるんですけども、ここが、うん、まあ、一昔前にセレボカム、ライブシェル、
お歳暮かも、
お歳暮じゃないユーストリームができるデジカメ、
うん、あ、はいはい、
今までだったらそうカメラがあってパソコンがあって、うん、そっからネット回線で飛ばすっていうのだったのが、
そうだ、ね、
カメラ単体でユーストリームができますよっていう、うんうん、まあ、デバイスを作って一躍有名になった企業があるんですけど、
なんかねワクワクしたよね、出た時は。
そうですね、そこがですね、セレボさんが出したやつがですね、新製品、うん、ライブウェッジっていうのが、うん、出たんですけど、これはね、はいはい、映像のスイッチングができる、
うーん、
4台カメラをつなげてその4カメを切り替えることができる機械なんですね、はいはい、普通は業務用にしか使わないもんなんですよ、
はいはいはい、
普通だってやる慶太郎さんが、うん、あの運動会の撮影に行ってまず4つカメラ持ってかないでしょ、うん、4つカメラ持ってかないしその場でスイッチングして両親のために生放送しないでしょ、うん、
それはしないねそうだ、結局用途が少ないから
値段
も高くなっちゃうのか。
例えば1億円で開発したら、それを1億人が買ってくれたら1個1円で売ってもいいのかもしれないけど、
うんうんうん、
1億円で開発して10人しか買わなかったら、さ、やっぱり1個1000万とかするわけですよ、
うんうん、なるほどなるほど、
うん、っていう、まあ、原理もあって非常に高価なものだったの、まあ、物自体もいいものでしたし、いいものって言って語弊があるけど、はいはい、ライブエッジが良くないみたいだけど、そうじゃなくて もっと気軽に今そのユーストリームで配信するとやっぱりカメラ4台ぐらい欲しいわけですよ。
そうだね、だから、
ね、あったら便利でしょ、
ちょっとね、そうだね、初めて、まあ、ちょっとこなれてきたらやっぱりやってみたいもん ね、スイッチングとか。
なんで、家庭用のカメラについている HDMI っていう端子があるんですけど、はいはい、その端子から、このライブエッジっていう機械に4本4カメ分挿してそれを自由に切り替えられるようになっていると、はい、そういう機能を持ったものを出したんですが、なんと価格がですね、うん、セレボのウェブサイト価格で 99,999 円という、ね、
うん、そんなに安く買えるんですか
何の通販、
いや、わかる、
うん、もっと安く売ってるとこもあるんですけどね
あ、そうなんだ、
まあ、まあちょっとこれは詳細に関してはまたそれだけで1本番組ができるぐらいなんで、まあまあいろいろ見てほしいと、まあ、僕は実際触ってないんでね、なんとも言えないとこなんですけども、うんうん、まあ、その映像を切り替える機会が、うんうん、まあ、今までもまああったにはあったんですけど、うん、まあ、もうちょっと高い値段だったりとかして、うん、
かなり、お手頃になってきたってこと
ですね。そうですね、そういうのが出てきた、うん、
まあちょっとね、僕が話聞いてると業務用もあるけれども、まあ、ちょっとそういった 変わったことやりたいっていう人は行っても楽しめそうな、
ね、楽しめるのと、結局やっぱり放送局、うん、いわゆるまあ皆さんがご覧になってるキー局、在京キー局、まあ、テレビ朝日、うん、TBSNHK、うん、そういうところっていうのはもちろん機材を導入するときって何百万何千万、もっと言ったら何億っていう規模で導入するんですけど、うん、例えばラジオ局であってもコミュニティ FM って言われる、まあ、皆様の地域にあるような、うん、成田だと何かあります、うんうん、コミュニティって。
いやコミュニティ FM はないね。
飛騨高山にはね、あのヒッツ FM っていうコミュニティ FM が 76.5MHz でやってる曲があるんですけど、
うん、あそうなんだ。 FM やっててもね、その規模がちっちゃいと、
そうそう、ものすごく小さい規模でやってるところがあるんですね、
うんうんうんうん、
そういうところとかはもう予算規模が全然少ない、うん、下手したら変な個人とかよりも少ないあったりだとか、まあ、さっきおっしゃったケーブルテレビなんかも、いわゆるテレビ局に比べたらものすごく規模が小さい、
うん、そうだね。
ってなると実は個人でも買えるようなものとか、そういう価格帯で導入できるソリューションがあったりするんだけど、でもそういうのを作ってるところは展示会に出る予算がないとか、
うんうん、
ちょっと残念な、
なるほど、ね、そうかそうか、そういう
感じになるんですね。
ごめん、最後に一個だけ聞いていい、はい、さあちょっとまあちょっと聞きづらいんだけれども、うん、あこれ番組終わってからの方がいいかな、
うん、
なんだろう、よからぬものをこう画像処理して見えなくなってるものを見えるような機械とかはやっぱり置いてあったりするのか、
う
ん、
どういうこと、モザイクを取りたいってこと、
うーん
そっちじゃなくて、あの、
うんうん、そうだね
黒いカードとかの方
いいえ、モザイクの方です。
モザイクの方かそういうものは逆にね、モザイクをかける機械はね、
うんうん、
今年なかったかな、何年か前はありました、逆にやっぱモザイクをかけるって映像制作の一環なんですよ、
おなるほど、
どこにどんな風にとは言わないけどね、
うんうん、
でそこは
うん、うん、
すごいね、だからモザイクって、はいはい、まあまあ、じゃあ仮に一応顔だとしよう、その人顔、写しちゃいけない顔、
う
ん、
そうだね、顔だね、
待ってね、写しちゃ、うん、顔だね、うんうん、待ってね、日本語がおかしいね、写しちゃいけない顔の人、ちょっとそれなんか語弊があるね、顔を写しちゃいけない人、でも人って動くじゃないですか、
そうだね、
人間動くからそれをトラッキングしていく、うんうん、そこを追尾しなきゃいけないんだけど、まだまだそこって、はいはい、完全にオートにはまだできるものがないんですね、やっぱり人の手で修正はしてあげないと多少いけないっていうので、あとはもう単純に全部職人技的に全部人の力で覆うって方法があるんですけど、よくあのフライトシミュレーターみたいなゲームで、うんうん、こうなんだろうな、こうコントローラーというか、
うんうん、
あの一本棒がピョンって立ってるようなコントローラー、わかりません、
ジョイスティックってや
つ、ね、そうそう、ジョイスティックあるじゃないですか、うんうん、あれでモザイクの位置を微妙に動かしたりとか、
へえ。
あとそれをやりつつ、この足元で、うん、あのピアノとかキーボードやってる方だと、あの足元でこうなんだ、あの響きを調整するような
ペダル、
ペダルあるじゃないですか、うんうん、ああいうのでその微妙に大きさを微調整したりとか、
へあそれ面白そうだね、
それでリアルタイムに流しながら処理していくみたいなね、やつが昔展示でありましたけど、
ああそうなんだ、
まあ、今かなり多分機能が向上してて、もしかしたらほとんど、ね、自動でやってるかもしれないですけど、
はいはいはい、
ただそういう職業もあるんですよ、ひたすらモザイクをかけ続ける仕事、
へえ仕事、
はい、
すごいね、そういう仕事もあるんだ、
いろんなジャンルにわたって映像制作っていうのは、まあ、裾野が広いといいますか、幅が広いといいますか、うんうんうん、あるわけですね、ニヤニヤしてんじゃないよい
そうか、うんうん、あなるほどね、分かった、うん、
分かった、
じゃあうん、もやもやしたところでメール行こうか、
はい、行きましょうかね、まあ、かなりね前回31回でもねメールをいただいてて、うんうんうん、
前回はメールは、
ね、前回1個だけお届けできなかったメールがありまして、
うん、ああったね、
収録の、ね、前にいただいたんですけども、ニックネーム、うんうん、リエコインジャパンさんからいただいてます、ジャパンなの
あ
ジャパンに変わってる、
あ本当だ、わかんない、
ちょっと、まあ、まずメール読んでいきましょう、はいはいはい、皆様お久しぶりですと、愛機のノートパソコンを閉じるたびに並ばずステッカーが輝いていますと、はい、やっぱ貼っちゃったんだな貼るなよ、
ちょっとこれときめいて、ときめいた感じでね書いてくれてるのがすごくね、
いや貼っ
ちゃったか、
iPhone5C と 5S が発売されましたが、今のところ我が家では iPhone4 と夫の 4S には何も支障が出ていないので、うん、すぐの買い替えは2人とも考えていませんと、
ほう、
リエコさんの方は iPhone4 を3年経って契約の縛りがないので、うん、買い替える前に AT&T に SIM ロックを解除してもらおうかなと考え中ですと、アメリカのねこの AT&T は、 契約期間が終われば、この会社に頼めば SIM を外してくれ、うん、あ、SIM ロックを外してくれるんですね。
ああ、そうなんだ。
そうなんです、で夫のフォーエスももうすぐ2年が経つかなというところです。ほうほうほう。我が家では日本へ数年に一度しか帰国はしないんですが、そういう時に SIM フリーの iPhone が便利かもしれないなと思っています。ああ、じゃあ日本の、うん、でも日本だと SIM フリーのがあっても意味あるのかな。なんかよくね聞くのはイギリスとかだったかな、うん、どっかの国外国に行くと空港に、うんうん、国際空港に降りたところに SIM カードが自販機に売ってあるらしいんですよね。
へー。
で、なんか何メガバイト分とか何日分とかっていう、うんうん、もう最初からチャージされた感じで SIM があ
って、あー、なんかもうプリペイドカード感覚で売ってるん
だ。で、その SIM を自販機だったか販売員のところで買って、その SIM フリー端末に入れると、うんうん、まあ、その国でローミングというか回線がつながると。
あー、面白いね。
そうなんですね、まあ、そういうのがあるのかな。今までは成田空港でメールができる機器をその都度レンタルしていました。
う
ん、
ほうほうほう。
あの、ご存知ないですか、空港で貸してくれる。
じゃあ俺が貸してんだ
お前か。え、それで財を成したの。
そうです、そうです。ひと山
ひと山出たら、はい、さて、ちなみに肝心の iOS7 ですが、うん、これはなんとか問題なく動いてます。
あ、そうなんだ。俺怖くてやんなかったんだけどね。
4でも動いてるってことか。しかし今回7にして困ったのはポッドキャストについてです、
うん、はいはいはい。
今まではずっと純正ミュージックアプリで聞いていました。あのオレンジのやつかな、うんうん。今セブンになってまた変わったのかな、
音符かなんかのマークですかね、
はい。同じくアップルから純正のポッドキャストアプリが出たことは知っていましたが、うん、僕もちょっとツイッターなんかにね書いたりとかしてましたけども、まあ、使い勝手が悪いと、
うんうん、
あとアプリが異常に重いと、
うんうんうん、
いい評判を聞かなかったからですと、それで使っていなかったんですが、うん、今回 iOS7 になってからミュージック、はいはい、純正のミュージックアプリを開くと、
うん、
なんと、うん、これからはポッドキャストはアップルが出している純正ポッドキャストアプリで聞いてくださいというメッセージが出ましたと、
はい、強制退去って
ことですね。強制退去ですね。なんとミュージックアプリではもうポッドキャストが表示すらされなくなってしまいましたと。
いやー、悲しいね。
悲しいね。で、リエゴさん、長い車の通勤、片道1時間半、長いねこれはね。眠気覚ましにポッドキャストは必須でしたと。しかしミュージックアプリで使えないというわけで、泣く泣くポッドキャストアプリをダウンロードしましたと、うんうん、純正版をね、
はいはいはいはい。
しかしおっしゃっていたように実に使いづらい、
うん、
設定が分かりにくく何度もタップしないと、うん、自分の好きなポッドキャストにたどり着けない、
うんうんうん、
運転中でこうね止まった分止まった時とかしか操作できないわけですよ、
うんうんうん、
そういう限られた時間の中で操作するには非常に操作性が悪いと。
なるほど。
しばらく使っていてもやっぱ操作性に慣れないし使いづらいというのをツイッターでぼやいていたら、
うん、
え、ケイタロウさんがダウンキャストというアプリを紹介してくださいました。
うん、
紹介したの。
うん、したよ。
したのか。
うん、
今のくだり全部知ってて聞いてたの。
そうだよ。しかも、うん、これケイタロウさんが、ね、僕が紹介しましたみたいな感じで書いてあったでしょ、
はい、
実は僕は、はい、トマト屋さんかなんかがいいよって言ったのを聞いて、
うんうん、
脇から使い出して、うん、であたかもリエコさんには、うん、俺が最初から知ってたよみたいな感じで
美
味しいとこだけ全部自分で、ね、はい、こういうのあるよとか
ね。ダウンキャスト、うん、これは非常に使いやすいですと。それぞれのポッドキャストをしっかり個別設定できるのがありがたく、パソコンと同期もせずに新しいエピソードをどんどんダウンロードできるのも嬉しいです、うん、まあ、純正アプリでもダウンロードはできるんですけどね、うん、とでもやりにくかったですと、というわけでしっかりとポッドキャストライフ移行することができました。快適に聞いております、はい、ケイタロウさん本当にありがとうございましただって。
いや
これじゃあ俺に言うべきってことでしょこれは。
ええ、そうだね。本当はね。
本当はね。
いや気持ちいいね、人のふんどしで俺を言われるっていうのは。
めちゃめちゃ感謝されてますよ。
いやでもね、はい、お役に立てて本当に嬉しいです
よ。このダウンキャストっていうアプリは非常に使いやすいポッドキャストを聞くアプリで、多分これをねお聞きの方も使ってらっしゃる方多いかなと思うんですけど、うん、あのいいか悪いか完全に英語のソフトなんですよね、外国のアプリ。
ただ英語なんだよねこれね。
だからリエコさんにとっては別に何でもいい、
あ
の むしろ歓迎かもしれないですね、
う
ん、英語であること
は ね。
ぜひね、あのリエコさんにはもう全部日本語訳したあの紙とか送ってほしいよね、うん、ローカライズしていただきたい。
あ、なるほど。
英語ってだけで使うのうってなる人もいるじゃないですか。
確かに、ね、僕も使ったらなんてことなかったんだけども、
う
ん、
そう
やっぱりダウンロードして最初はうってやっぱり、
うん、そうなんですよね。
どうすんだろうって、
ちょっとしたことがね、
一瞬使えるんだよね、
うん、 ちなみに、ボストンは紅葉が綺麗な時期になってきましたと、はい、11月になればもう冬です、うん、今収録が11月だからもう冬かな、
はい、そうだね、これいただいたの10月6日だからね、はい、
あちょっとここから先ね耳が痛いっていうか口が痛いっていうかね、はい、11月の冬になる前にリンゴは踊る、うん、されど並ばずの新エピソードが聞けることを祈っておりますと、はい、大変耳に痛い連絡でございました。
はい、はい、そうですね、まあほら冬はね、カニのシーズンだから。
カニのシーズン、ボストンでカニ食えんのかな。ほら、あの前メールでもらってたみたいな、あの、わけのわからない日本料理店でカニを出してるんですかね。そういうとこでカニ味噌とか出してんのかな。気になるな。気にならねえか。はい、気になりませんね。
だからまた送ってくるから。
はい。カニ料理、カニ料理についての近況ですが、
ボストンのカニ事情ですが。まあ、日本はエビで、てんやわんやだぞ。
別にいいと思うんだけどね。あ、これ俺また別の機会に言おうと思ったけど今言うわ。食品偽装がどうのってやってるでしょ、うん、でその中で俺だ、うん、なんかで見たのが、うん、メニューでね、うん、朝どれレタスのなんちゃらサラダみたいなやつがあったらしくて、それが偽装だって話になってたんですよ、
うんうんうんうん、
で理由を見たらそのレタスはその日の朝取ったレタスではないって書いてあって、あーでもこれってそうなのかなと思って、確かにその日の朝取れたシャキシャキレタスで作ったサラダだと思うじゃないですか、確かに、
うんうんうんうん、
でこれねスーパーに行くと朝どれトマトって書いてある商品とか、うんうん、朝どれキュウリとかって書いてある商品があるわけ、
うんうんうん、
であれはね言っとくけどその日の朝なんかに取れてないから
ね、あーなるほどね、
例えば11月1日にあったとしたら10月30日の午前中に取ったトマトとかだからね、
あーそうだよね、だってね、
うん、無理でしょ、どう見ても、
ね、無理でしょ。騙されてるだけだよね。
だからこれを騙されてると思うのか、うんうん、朝には朝取ったからって思うのか、うんうんうん、
だいたい、いや俺それツイッターかフェイスブックで俺つぶやいたんだけど、はい、もう全部さ、うん、なんとか風ってつけりゃいいんだよ、こんなもん、うん、
並ばず風ポッドキャストとか作ればいい。
そうそうそうそう、だから並ばず風ってやったら別に俺らが喋んなくてもいいよ。
誰が喋って
る、それっぽく喋ってればさ。
それっぽくってなんだ。
そう、はい、だからそう、芝エビ風の、だって別に芝エビだろうが、うん、バネエビだっけ、うん、だろう、別にねエビはエビだからね、
エビはエビだから、まあ、
そうそうそう、
じゃあもう桜エビとかで作りますよ、
うん、そうそうそうそう。もうそんなんでいいんだと思うんだけどね。
桜エビはさすがにもう分かると思うけど、
はい、はい、というわけで、はい、リエコさんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。そして、うん、なんでここリエコインボストンに戻したんだろう。11月に入ってから新たにリエコインボストンさんから、あれじゃあジャパンは別の人だったのかな、はい、娘さんとか旦那とかだったのかな。
いや全然違うリエコさんなのかな、
全然別のリエコさんだったのかな、たまたまリエコって名前一緒だったのかな、リエコインボストンさんからまたメールいただいております。
はい、
皆さんこんにちはと、前回お送りしたメールで買い替える予定にはないと書いていましたが、はい、手のひらを返したように夫婦揃って五越に買い替えました、はい、どういうこと
なんでだよ。
どういうこと
だよ。これまで、
というのも我が家の携帯キャリアである AT&T、うん、今回初めて機種代分割払いの方式を取り入れたからですと、
うん、これは日本と同じような感じになったってことかな。
今までは一括払いの購入しかなかったためある程度タイミングを考えていました。まあね、一括で買ったらやっぱ、
まあそうだよね、
10万近くなりますからね、今回の方式では月々の携帯料金に少しずつ上乗せして払う形なので少し割高にはなってしまいますが払いやすい形になりましたと、うん、それなら今のうちにアップグレードしようと夫の方から言い出し2人一緒に買い替えすることになりました。ずっと気になってんだ、夫は何人なのかってのは気になってる。10月28日に AT&T のオンラインストアで注文、夫はスペースグレー、うん、私はゴールド、どちらも64ギガをチョイスしましたと。注文受付の確認メールでは夫の到着予定が11月5日前後、
うん、
スペースグレーが11月5日前後に対し、うん、私のゴールドは12月の7日から14日の間と、いう連絡が来ましたが、どういうわけか、うん、2つ揃って11月9日に配達されました。
おお、なるほど、あ、よかったですね。
でもスペースグレー遅れてるからね。
あ、そうだね。5
日前後の予定が9日だからね。
あ、そっかそっか。
はい、で、まだケースも買っていなかったため、早く届いてびっくりしてしまいましたと。こちらでもアメリカでもですね、ゴールドはなかなか入手できませんという噂でしたが、うん、最近はどうもそうではないようですと。
あ、急いで作ったんだね、
うん、私よりずっと前にアップルのオンラインストアで注文した友達もなかなか来ないので、うん、数日前、うん、最寄りのアップルストアに立ち寄ってみたら、うん、なんと、うん、ゴールド64ギガが在庫としてありました、うん、 即購入して予約を取り消し、うん、
これちょっと何気にひどい話じゃない、
まあ、
これ
まああるあるですよね、うん、この iPhone あるあるですよね。オンラインでずっと前から予約してた人よりも、ストアに並んじゃった方が買えちゃ う,
っていう、ね、早かったってやつだ、
うん、ストア分がありますからね。
なるほどね、
はい、でセットアップして使い始めましたが、4を使っていた私にとっては今まで遅いと思っていなかった動作も、うん、いやあれはやっぱ遅かったんだなとか、アプリや動作のせいではなく、マシンパワーのせいだったんだなと実感した次第ですと。
ああそうこれあるね。
ああ 5S、うん、とにかく早い、3G から LT、うん、まあね、あ 4S は 3G しか使えませんでしたからね、うん、LT になった違いも大きいですし、何よりどのアプリも本当にサクサク動きますと、
うん、
指紋認証もとっても便利です。まあ、うん、前回の配信でなんかね、コマシがなかなか認証されない、あ慶太郎さんも、あ
じゃあ俺で、
慶太郎さんが認証されない、
うん、これなんかね、俺、うん、そう回数を費用ごとにね、どんどんなんか反応が鈍くなってくる気がするんだよね。
じゃあ買った当初より今の方が鈍い。
もう鈍い。なんか変えたはずなんだけど。
本当ですか。
登録し直したはずなんだけどね。うん、最近もうパスコードばっかだ、ね。
結局入れてる。
うん、意味なかった。
一部で目にしたようなあっという間にバッテリーが減るという問題も今のところはありませんと。
うんうん、
サイズはこう縦に長くなったので、ちょっとまだ 4S と比べると手の感覚に違和感がありますが、
うん、
軽くなったのは嬉しいです。そう。5と 5S の方が軽いんだよね、
う
ん
う
ん、
そうだね。
で一方、工場出荷状態に戻した iPhone 4をどうしたものかとただいま試案中でございますと。もう使わないからね、うんうんうん、ちなみにスペースグレーという言葉ですが、これ大事、これ大事ね、
はいはいはい、
来た来た来た、
そうだね、これ一応聞きたいね、う
ん、英語ではそれほどダサいという感覚はありませんと、
うん、あなるほどなるほど、これトマト屋さんだよね、なんかダサいんじゃない
そうそうそう、って言ってたね、その英語ネイティブの人にとってこのスペースグレーって響きはどうなのかっていうのは気になってたからね。もともとグレーにはいろいろな色調があり、丸々グレーと呼ばれる色がたくさん種類がありますと。
あ、なるほど、ね、
なるほど、僕らが思ってるグレー、単純に灰色イコールグレーっていう感じではなくて、なんだろう、分かんないけど、まあ、スペースグレーみたいな、丸々グレーっていうのがいろいろあるんですね。
あ、なるほどね、そっかそっか、
ロマンスグレーみたいなこと。いやパッとね、丸々グレーってロマンスグレーしか出てこないんだよね、はっきり言って、
うん、ごめん、そうだね、うん、なんか秀逸すぎ、なんかなんだかなと思うんだけど、 それ以
外、パッと出てくる丸々グレーが出てこないんだけど、まあ、例えば、まあ、要はまあ白から黒まで行くグラデーションのうちに、うんうん、多分いろんなグレーがあるんじゃないですか、
う
んうん、まあ、
そうだ
ね、白寄りのグレー、わかんない、ホワイトグレーとかあるのかな、
うんうんうんうん、
なんとかグレーっていうのがあるんでしょうね。そこに新しく色が、
ダークグレーとかね、
あー、ダークグレー、ダークグレーいいね、ダークグレーとか、まあ、日本はあの比較的多分諸外国と比べると色に対するバリエーション、言葉のバリエーション、うんうんうん、例えば赤じゃなくて朱色って言ったりとかさ、
はいはいはい、
代々とか色調とか会長が多い国とはたまに聞くんですけど、海外は多分そういうのが、まあ、海外にもあるんでしょうね、うん、いろんな色が、
う
ん、
そうだね、はいはい、
それに新しく仲間入りしたという程度の感覚ですと、特段別にダサくはないという感じらしいですね、
うん、いや、この、うん、この話はすごく興味深いですね、うん、ありがとうございます。
これ興味深いんで前半切っていいですか。
そうだね、もうインタビューの話はどうでもいいよ、
どうでもいいよ、
この話で50分すべきだった。スペースグレーの色調の話で、
で、すでにボストンでは、ほとんど毎朝氷点下になっておりますと、うん、冬到来、12月に入れば昼間も氷点下の日が増えてしまいますと、
う
ん、初雪もだいたい11月に降るので日本のこたつが懐かしい、うん、今日この頃でございます。皆様もお体にお気をつけ、元気でお過ごしください。そんな寒いんだボストンって、まあ、かなり北、あの緯度的にはね北に位置しますから、
うんうんうん、そうか、リエコさんありがとうございました。
最後にまともな話ができてよかった。
そう最後にやっぱりね、ちょっとでしかも今日ボケの数がやっぱ少なかったね。
そうだね、
うん、誰かいなかったからね、
うん、これはちょっと皆さんのレビューか感想にいただきたい、うん、いかがでしたでしょうか。
そうですね、またねちょっと感想を送っていただければ、
はい、
この番組では皆様からのメールを募集しております。メールアドレスはsaredo@narabaz.com saredo@narabazu.com です。また番組ホームページでメールフォームもご用意しております。番組ホームページのアドレスはならばず .com narabazu.com となっております。番組へのご意見、ご感想、こんな話題を取り上げてほしいなど、お便りをお待ちしております。ということで、第32回リンゴは踊るサルとならばずでした。お送りしましたのは慶太郎と
トマト屋でございました。
それでは皆さん、
さようなら、
さようなら。
リンゴは踊る、されど並ばず。